で、松本先生というと、さらにショパン。
はい。
先ほどね、エチュードの話もありましたけれども、以前先生がですね、ショパンの作品に隠された物語とテクニックという講座をされて、
よく知ってますね。
まあ、いろんなね、お子様向けの講座をされたようなんですけれども、まあ、お子様がショパンを触るときのコツ、まあ、いろんな名曲があると思うんですけど、ちょっと一言でおっしゃっていただくと。やっぱりショパンは通っておきたい、
通っておきたいですね。
ですよね。先生が一番最初に弾かれたショパンといえば、もう覚えていないぐらい。
わかんない。いろいろ好きで弾いてたので。
やっぱりそうなんですよね。
ショパン、まあ、どの作曲かもある程度なんですけど、ショパンはすごく物語性があると思うんですよ。それはその、文学から影響を受けたっていう意味ではなくて、まあ、音楽自体に物語性があると思うので、そこから自分でどういう物語を感じるのか、どんな場面で、どんな空気感で、朝なのか夜なのか、昼なのか、冬なのか、夏なのか、そこにいる人は少女なのか、もうちょっと年の女の人なのか、男の人なのか、子供なのか、何人くらいいるのか、一人なのか、誰もいないのか、とかもいろいろね、舞台設定があって、で、その人はどんな表情をしてそこに立っているのか、もう映画みたいな世界ですよね。
そこまで。
そこまで、そう、そこまで浮かばないといけないんですよ。なんか人がいましたって言って、こう、幼稚園生のように丸書いて棒書いてじゃ。
人間ではいけない
って。そう、ダメなんですよね。だから、ちょっと寂しげな表情だけど、微笑んでる。じゃあ何がその人の人生に今まであったのかとか、
そこまで
考えたいですね。
例えば、子犬のワルツでは先生は何をお話しされたのでしょう？
あの曲は、実はショパンがかなり晩年に書いた曲なので、あんなに明るい感じの曲だけど、
実は、
もう病もかなり進んでて、ジョルジュ・サンドとも、別れた後かな、もうでも別れ、関係はかなり悪くなってる後なはずなんですね、少なくとも。だから本当はすごく苦しい中で書いた。それが、
そう考えるだけで曲のイメージがまたちょっとね、
そう
変わってきますよね。
そこでなんか悲しい色を出す必要はないですけど、それが分かってると
です、
どんな思いでそれを書いたのかなっていうのが、なんというか、逆に切ないですよね。
ですね。じゃあ、革命のエチュードはどうでしょう？
革命のエチュードもやっぱり、まあ、史実かどうかはわからないっていうのがありますけど、ウィーンからパリに向かう途中に、ワルシャワが陥落したっていう知らせを聞いて、自分も義勇軍として戦いたいって言って、ティトゥスに止められて、っていうその怒りを表したっていう、で、まあ、じゃなかったとしても、何らかの怒りみたいなエネルギーを表しているのは間違いないと思うんですよ。だからそれをなんかそんな平和にちゃーんって言ってもダメでしょっていう。ただただ強く弾くわけでもないし、
ね、
だから、あなたはどんな時に怒るっていうような質問したりとか。
なるほど。
で、あ、怒ることないですって言われると、ちょっとそこから進まないんですけど。
でもやっぱ祖国を奪われた人のね、気持ちはなかなか我々には想像つかないですけど。
そう、ありようがないですけどね。
そこまでのものがやっぱ込められてると思うだけでもやっぱり、ね、弾く時の気持ちも変わるでしょうし。
そうですね。
もう一つだけ、幻想即興曲は何をお話しされたんですか？
幻想即興曲
は。あれも結構お子様にやね、させる方も多いと思うので、ぜひヒント
意外とあんまりレッスンで見てないんですけど、あの曲は難しいとこですね。
ま
あ、
メジャーすぎる。
いや、メジャーなのはいいんですけど、すごく方向性がはっきりしてるわけじゃないので、ものすごい怒りでもないし、ものすごい悲しみっていうわけでもないと思うんですけど、まあでもその A 波単調っていう調自体が割とショパンがよく使う調で、なんというかな。ちょっとこう、えぐるようなシャープな悲しみがあると思うんですよね。 か A 波単調の曲っていうのはこういうのがあるよねって他の曲を聴かせてみたりとか、マズルカとかね、名曲がたくさんありますけど、最初のそのバーンっていうオクターブにどんな気持ちを込めるのか、いろいろあり得ると思うんですよ、あの曲は。うん、割とね、いろいろやっても受け止めてくれる曲なので、
はい、
逆に言うともう絶対、例えば幻想ポロネーズみたいなね、絶対この気持ちで作ったんだろうな、みたいなのが、そこまでものすごく強くはないと思う。
うん、言ってみると捉えどころがない部分もあると、
うんうんうん、あなたはこれに何を込めるのかっていう話ですよね。そうすると
そっちに行くわけですね、うんうん、なるほど。